真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す神行のばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す神行では、対話を地域に広める活動をしています。対話といってもですね、フィンランドのオープンダイアログというようなものがありまして、それのですね、オープンダイアログしましょうじゃなくて、オープンダイアログというものからヒントを得たものがですね、こう地域に広がっていけば、オープンダイアログで、地域が開かれゆくのではないかなと思って活動してます。そういう中でですね、フィンランドっていうところで、オープンダイアログというのが始まったんですけれども、フィンランドのねケロプタス病院も今は閉院されて新しい病院になってるそうですけれども、ここをですね見聞録みたいなことで、実際にフィンランドへ行かれてね、帰ってこられた方が、2015年にね、本に、書いておられる記事がありました。それはですね、スタッフが辞めない職場っていうタイトルで、精神看護という、本にね載ってました。ここでですね、地域にねこういう対話実践が広まればいいなと思ってるんですけども、最終的にはですね、組織ですね、ここでは病院という組織、ここからスタッフが辞めないというこういう現象が起こっているという、レポートです。これはですね、経営者の方にとっては非常に大事なことじゃないかなと思っております。私も経営者の端くれですけれどもね、やっぱり人が辞めていくというのはね、いろいろあります。良くも悪くもいろいろありますが、やっぱりね、いろんなもののすれ違いであるとか、そういうものでね、人が辞めていったりとか、またそうですね、ちょっとした人間関係のトラブルから、辞めるだけじゃなくってね、引きこもっちゃうとか、そういうことが、あればちょっと悲しいなと思ってますが、このフィンランドで行われているオープンダイアログに似たものがですね、実はですね、経営の神様と呼ばれる人の中にはですね、創業時から心を大切にするということをおっしゃってまして、痕跡が見られるということを、私は考えています。これはですね、ナラティブとケアというね、学術雑誌の中にエッセイで書かせてもらいました。原稿の中には実名は書いてませんが、私の中でそれを見出しているのは、京都にあります京セラという会社の創業者稲盛和夫さんですね。この方の中に実は私は見出しております。なのでこのオープンダイアログというもののヒントですね、知恵を生かすというのは、何も医療福祉地域だけじゃなくって会社経営という中でもね、全然生かしていけるというふうに確信を持ってます。そしてさらにですね、この京セラという会社ではですね、労使同軸という、これは京セラ労働組合から、こういう理念が立ち上がってるみたいですね。経営者側だけの理念が、一般的には浸透してると思いますけれども、労働者の皆さんですね、フォロワーですね、リーダーシップっていうのは皆さん気になるところだとは思いますけれども、フォロワーシップといいますかね、フォロワーつまり従業員さんの方ですね、この人たちの理念っていうのもしっかりあるみたいです。こういうものがですね、労働組合から生まれる会社って素敵だと僕は思っておりまして、で、日々の経営の中とかね、社内であるとかそういうところにリフレクティングプロセスというものの痕跡を見出しています。ですので地域での可能性に加えてですね、働く場と経営の場にもオープンダイアログというのもの可能性は開かれていると確信をしております。ぜひ気になった方はですね、アクセスしていただいてですね、今後ですね、地域だけではなくって経営者の皆さんにも このオープンダイアローグっていうもののですね、本質ですよね。これね、本読んだだけでは分かんないと思いますので、ぜひ体験を通して、何か掴んでいただけたらなと思います。オープンダイアログの方も対話実践の方も数々出てますが、何よりもね、体験が先だと思ってます。医療とか福祉の現場でもなかなか体験をする場がないというのが当事者さんからの声で聞こえてきてます。また当事者さんたちが、そういう体験の場を作っておられるということでございますので、地域でも会社でもですね、こういうものが、これからはですね、なんか何だろうな、新入社員実習の一つにもなってもいいのかなと思いますし、幹部研修の一つになってもいいのかなと思います。今までね、いろんなコンサルティングはあったとは思いますけれども、こういうふうな医療とか福祉の分野でやってる対話実践、地域や組織の方にも広がっていけばいいなと思っております。そういう形でね、オープンダイアログというもの、リフレクティングプロセスというもの、それから、修復的対話、トーキングサークルっていうもの、それから認知症の対応だとユマニチュードというものがあるんですね。聞いたことあるよっていう人は多いと思いますけれども、ぜひですね、体験していただいて、それからなんか勉強していただいてね、人と人との間の関係性が変容していきます。もちろんいい方へね。でこれは善用なので、悪用も実はできるということは僕もちょっと感じたりしてるんで、ひょっとしたらもろ刃の剣かもしれませんが、やっぱ善用ですよね。みんなで良い社会を作っていけたらなと思って活動しております。フィンランドではですね、最近聞こえてきた情報ではですね、なかなかフィンランドの方でもこのオープンダイアログ実践難しいというような状況になってるということもちょっと聞いたりしてます。何もですね、フィンランドでやってるのをそのままコピーしなくても、日本の中で日本に応じたやり方に変容していって、医療とか福祉だけじゃなくって、地域もしくは本当にもう会社経営ですね、これは本当にこのリーダーの人とか経営者の皆さんにぜひ触れていただきたい、知っていただきたいと、こういうふうに思っております。ですのでこれからは、地域も含めてですね、いろんな人に、広がればなと思っております。ということでですね、2022年の9月4日に第1回の放送させていただきまして、今回が84回目になると思います。真夜中のオープンダイアローグ、今回でですね、一応最終回ということになりました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す神業がお送りいたしました。
メガネをかけた三日月は僕らのヒーロー、誰もが彼を呼ぶ、辛いことうまくいかないこと、彼ならきっと救いの手出すでしょう、僕ならきっと救いの手出すでしょう。